今日の箇所は本当にですね、イースターの時によく読まれる箇所です。本当に味わい深い箇所ですけれども、ここで聖書全体からイエス様が解き明かしたということをね、特に覚えたいと思いますが、最近ロシアのことがですね、話題になることが多いですが、プーチン大統領がですね、再任されましたけれども、それを真っ向から批判して、ね、前々回の時にですね、捕らえられたアレクセイ・ナワリヌイさんという人がいます。今回はその2月にですね、どういうわけか命を失いました。暗殺されたっていう話がありますが、彼が今から2年ほど前にですね、裁判の席でこんなことを言ってたそうです。私はかつて過激な無神論者でしたが、今はクリスチャンです。信仰が私の滑走を助けてくれます。それは聖書の中にさまざまな状況の中でどのような行動を取るべきかが記されているからです。特に彼はイエス様の参上の説教の義に飢えかわく者は幸いです、その人たちは満ち足りるからですっていう言葉が支えになったと証ししています。しかし人生が不条理な死で終わってしまって、死で終わったならどうやって満ち足りることができるんでしょうか。今日一番最初に講読されたイザヤ書53章11節ではこのように書いてある。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。復活しないと満足なんて表現できないんですよ。キリストの復活は、ね、弟子たちが抱いた幻のようなものだというふうに言われる場合があるんですけれども、キリストの復活を文字通りに信じない信仰というのは、ごめんなさい、道徳になってしまう。いわゆる理想を説いている道徳。しかしキリストの復活を信じ、私たちのうちに復活の霊が宿っているってことを信じられると、目先の損得感情を超えてね、これは正しいことだ、命を懸けるに値するっていうことの中に私たちは動いていくことができます。以前ですね、旧約聖書創世記からマラキ書まで概観するメッセージを取り継いで、今それも途中の段階、2回目の途中の中にあるんですが、その最終のですね、小予言書の福音を書いたときに、その序文にですね、ある方の引用としてこういうふうに書いたんですね。予言書全体にはイスラエルの死と復活という一貫したメッセージがある。イスラエルの死と復活のメッセージがある、ね、そしてイエス様は今日のところでですね、27節を見ると、モーセやすべての預言者たちから初めて彼らに解き明かされたご自分について、聖書全体に書いてあること、聖書全体に書いてあることを解き明かされた。キリストの復活は聖書全体のストーリーなんだ。残念ながらイエスの弟子たちはそれを理解しなかった。今も多くの人は理解してない。今日の場面は2人の不信仰な弟子たちが交わりを、ね、後ろに後にしてですね、もうごめんなさい、もうやめたって感じでエマオに向かっているっていうストーリーなんですけども、そこにイエス様が不思議な形でユーモラスに現れてくださった。でその結果としてイエス様の旧約聖書の解き明かしを聞いて、彼らは心が うちに燃えていたではないかっていう感想を言うようになる。キリストの復活を信じられない人にね、こういう優しいですね、ユーモラスな話し方ができたらいいかなって思います。24章13節から、ちょうどこの日彼らのうちの二人がっていう文章になって、彼らっていうのはその前に書いてあるですね、女たちの証をたわごとのように思った男どもの愚かなうちの二人、彼女を信用しなかったというんだけど、その彼女とは、彼女たちというのは誰かというと、24章10節では、マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母がマリアってちゃんと明確に名前書いたんですね。で、彼女たちはイエス様の十字架の場面をきちんと目撃し、葬られる様子もちゃんと見てたんです。イエス様に対する愛においては、この女性たちの方がはるかに勝っている。でも、今から2000年前の世界では、女性の、ね、証言というのは信用されなかった。女の言うこと、ごめんなさい。女の言うことなんか信じられるかっていうのが、2000年前の雰囲気だったんですよね。それで、この2人の、弟子たちもその証を聞きながらですね、心を閉ざしたままエルサレムの交わりを離れ、そしてそれから約11キロも離れたエマオという村に歩いていた。彼らは、墓が空っぽって言うんだったら見に行けばいいのに、そんなものを見ようともせずに、また聖書を読み直すわけでもなく、ただ弟子たちの交わりを背にして二人で話し合ったり論じ合ったりしている。彼らは今、ね、エルサレムから日の沈む方向に向かっていくんですね。でそこに突然見知らぬ人が近づいてきても、だからね、逆光だったから気づかなかったっていう解釈もあるんですが、ここでは二人の目は遮られていて、イエス様が近づいたのを知らなかった。そこでイエス様が知らないふりをしてですね、一体何のことなんですか、歩きながら互いに熱心に語り合っているそのことは、尋ねた。するとその二人の反応が、暗い顔をして立ち止まった。これ面白いね。復活のイエスが現れてるんです。で、暗い顔をしてね、私たちの人生終わっちゃったって言ってるんですよね。このアンバランスこそがユーモアの原点。意外にね、みんながそう悲観、もうすべてダメだって言ってる時っていうのは、意外にね、新しいことが始まってることかもしれない。ついつい僕は証券会社にいたもんだから経済の話を言うとしたくなるんですが、今ね、日本の国力とか日本の豊かさを表現するったら、一人当たりの国内総生産、一人当たり GDP っていうことがですね、大きな指標なんですね。2000年の時は日本は世界で第2位だったって話がある、ルクセンブルクについて。ところが2007年にはシンガポールにこの一人当たり GDP 追い抜かれた。2014年には香港に抜かれたんです。今香港の下なんですよ。それから最近はイタリアとかスペイン、ヨーロッパにいる人はね、イタリアとかスペインとかね、ごめんなさい、あんまりよく働かない民族みたいなイメージがあるんだけど、ね、それよりも下がって、今年は韓国に抜かれてるって話があって、で、来年はほぼ間違いなく台湾に抜かれるだろうって言ってるんですよ。 なんかすごいね、 坂道を転がり落ちるよみたいな、これ為替のせいもあるんですけどもね。ただね、それに合わせるようにね、あの西暦2000年頃からね、日本の教会もね、もうどうしようもなくね、低迷を続けていて、私たちの教会は幸いまだ若い子がね、幼い子もいるんですが、日本の平均的な教会の半分以上は、ね、あの教会学校を開くことができない、子供が来ないんだもん。だってそして、ね、日本キリスト教団なんかですね、あと10年経ったらですね、あの教会の3分の2がですね、あの平均年齢が75歳以上だって話になってて、そしたら多分教会の半分は成り立たないだろうって話になってくるんですね。でそういうことを考えるとね、いやどうなるんだろうってね。ところが皆さん信じてくださいね、もう好転してるんですよ実はね。ようやく日本はデフレから脱却して、今株価が最高値になって、なんてあんまり株の話するのなんですけども、あの株っていうのはね、やっぱりね、あの先行指標的な面があるんですね。僕はこれから変わると思ってます、本当に。そういう印をいろいろ見ることができるね。言いたいのはね、悲観的な気持ちになっている時には悲観的な材料を見つけ出すんです。でも皆さんがちょっと気持ちを転換して、ひょっとしたらこれから変わるかもしれないと思って、変わるかもしれないっていう観点からいろんなものを生み出すと、変わるかもしれない印がどんどん見えてくるんですよ。あなたの態度が世界に対するこの見方が、あなたの生き方を変えてくるんです。とにかくこの時にイエス様がね、知らんぷりをしてですね、この二人に近づいて、その一人クレオパという人がイエスに答えた。この答え方がすごいんですね。原文の順番では18節19節あなた一人だけがエルサレムに滞在しながらそのことを知らないのか、近頃起こったことを知らない、そんな人間がいるっていうこと自体がもう耐え難いよって、まさになお暗くなっていくんですよ。とにかく心が凍りついた状態になるときにはですね、なんか会話するたびにそれがまた逆になってくるっていう難しい状態ですね。そのときに議論を吹っかけるんじゃなくて、イエス様はどうしたかっていうとですね、あのとぼけるようにね、どんなことあったの、原文ではですね、19節はポイヤって書いてあってね、イエス様の言葉はポイヤだけなんです。どんな、なんどんなって、もう当事者がえ何とか言ってね、それに対して彼らは自分たちの思いをわーっとぶちまけるわけです。私たちが話してたのはナザレ人イエス様のことです。この方は力ある預言者でした。行いにも言葉にも。と言って、ところがなんと、私たちの祭司長たちや議員たち、リーダーは、イエスを死刑にするために引き渡した。そして、十字架にかけたんです。でもね、私たちは、この方に望みをかけたんです。かけてたんです。この方こそがイスラエルをあがなってくださる方、解放してくださる方であるっていう希望を持ってたんだ。この方によって世界が変わると思ってたのに、すべての夢が打ち砕かれました。そればかりじゃない。そのことがあってから3日目になりますけれども、仲間の女たちが驚かせた。彼女たちが朝早く墓に行ってみたら、その体を見出さないまま、ね、イエス様の体を見ないまま戻ってきたんだ。何と言ったか、私たちは御使いたちの幻を見た。そして、この方が生きておられると、その御使いの幻が言っていたっていう話。面白いのは、ね、 自分たちの願望がもうなくなった。そして女たちは墓が空っぽだったっていうことを発見した。これ本当は復活のね、最大の印なんだよ。ところが彼らはそれで落ち込んだんだよ。どうしてですか？不思議だよね。さ、多分ね、マタイの福音書によるとね、最初とパリサイ人はイエス様の復活表現を伝え聞いててね、弟子たちが体を盗んで復活の話を広めるかもしれないとか言ってですね、万兵をつけてたって話なんです。それはこの二人の弟子は知ってるんですよ。だから二人の弟子は多分こう思ったんだと思います。あ、イエスの体がなくなったっていうことはね、さらに要するに、ユダヤ人の指導者によってイエスの体が奪われて恥ずかしめられてんだ、さらにね。で、イエスの仲間がこれから捕らえられるんだ。でね、空の墓は私たちにとっての復活の最大の印なんだけど、このところの二人にとっては空の墓はですね、もうダメだっていうことの印になっちゃったんですよ。おかしな話だよね。今も言ったようにとにかくね、もうダメだって思いたい人は全てをダメだの代表にしていくんですよ。それに対してイエス様は何とおっしゃったかというとね、知らんぷりして、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられる者たちと言った上で、26節はなかなか翻訳しにくいんですけれども、26節ですね、キリストは必ずってあるでしょ。この必ずっていうのは原文ではこう書いてある。これは必要なことではなかったですかって、英語にすると Was it not necessary that と言ってね、キリストは、ね、苦しみを受けてその上で栄光に入るっていうことが必要だったんだ、そういうプロセスが必要だったんだっていうことを言ってるんです。この必ずまた必要であったっていう言葉は24章7節にも出てくる。24章7節で、人の子は必ず、これは人の子には必要であった、罪人たちの手に引き渡され十字架にかけられ3日目によみがえるってことか。で、神様にとっての必要っていうのはまず殺されてそして復活するんだ。同じように24章の44節を見るとですね、44節を見るとね、私があなた方に一緒にいたときですね、話したことはこうですと言って、モーセの律法と預言者たちに書いてあることはすべて成就しなければならない。成就しなければならないというのは、成就することが必要であったって書いてある。これは神様にとっての必要。どういうことかっていうとね、当時の人々は、救い主が現れたら、たしどころにですね、敵の勢力をやっつけですね、イスラエルを独立国家に導くと思ってたのに、いや、そうじゃないよ。まず、救い主は殺される必要があるんだ。殺されてから復活する必要があるんだって話だ。で、それによって、ね、キリストはイスラエルを解放するんだよ。こう、解放ってさ、そんなローマ軍をやっつけるのが解放だと思ってる。でもイエス様がしようとしてるのは死の力を打ち砕くのが解放なんだっていう不思議な話になってくる。その上で27節、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて彼らに解き明かされた。解き明かされた内容がご自分について聖書全体に書いてあることを、僕昔ね、このご自分についてって、いやどの箇所かなって、ね、何章何節のことを言ってるのかなって思ったんだけど、そうじゃない、これ聖書全体に書いてあることなんです。 例えば一番最初というとですね、エデンの園で禁断の木の実を取って食べたですね、あのエヴァに対してですね、こんなことが書いてある、創世記3章15節ですけれども、女の子孫から救い主が生まれるけれども、その救い主は蛇にかかとを噛みつかれる、でも最終的に蛇の頭を踏み砕くんだ、これは苦しみを受けて栄光に入るっていうストーリーの原点なんです。それからね、私たちはイエス様っていうけど、旧約の、ね、流れで言うと、うん、一番最初イスラエルのストーリーでしょ。イスラエルって何？ヤコブ、ね、ヤコブっていうのはキリストの原型みたいなもんなんです。キリストの原型がなんであんな愚かなのと思うかもしれないけども、まあ、とにかく、ね、どういう面で原型かっていうと、あのお父さんを騙し、お兄さんを、ね、裏切って、たった一人で、ね、杖一本でお母さんの実家に向かって歩いていって、お母さんの実家にたどり着いたと思ったら、ね、お母さんのお兄さんからひどい目に遭わされて騙されていく。でも苦しく迫害を受けることを通して彼は豊かになって、最終的にですね、あの自分が結婚するはずじゃなかった人とまで結婚させられて、結果として12人の息子を産むようにね、作るようになったっていう話でしょ。だから苦しみを通して道が開かれる。それ以上になおすごいのは、あのヤコブの11番目の息子のヨセフ、ね、ヨセフさんはなんとお兄さんたちにさ、奴隷に売られちゃったね。でエジプトに行ってですね、主人にですね、価値を認めてもらったと思ったらですね、その、主人の奥さんからですね、濡れ衣を着せられて牢屋に入れられちゃった。もうこれで終わりかと思ったら、書き方が面白いね。牢屋において神様はイエス様と、あのヨセフと共にいて、どうなったかというと、牢屋で、ね、囚人仲間の夢を解き明かして、でその関係でさ、今度王様の夢を解き明かすっていうことになって、エジプトの総理大臣になるでしょ。だから囚人になるっていうのはもう死人同然ですよ。それが総理大臣に変わるっていうストーリーなんです。これがヨセフの物語。これだから死と復活のある意味で原型みたいなもの。それからあのイスラエルをあがなうっていうけど、イスラエルのもともとあがなうっていうストーリーはどこから来るかっていうと、あのこれ第一のあがないは何かっていうと、ね、ヤコブの子孫がエジプトに植え乾いてエジプトに流れるでしょ。エジプトにおいて増え広がって、モーセによって導かれて、ね、エジプトの奴隷状態からあがない出されて、イスラエルという国ができた。でそれを終わらずにどうなったかというと、イスラエルという国はその後、ね、神に逆らって国を失う。だけど神に逆らって国を失うってこともちゃんと申命記28章だとかレビ記26章に書いてある通りですね。その通りに彼らは国を失った。でもその後で彼らは栄光を見るんだっていうストーリーになっている。だからイスラエルの死と復活はもう旧約全体のストーリーになってくる。そして私たちが救い主予言っていうと、ね、今日一番最初に読んだイザヤ書52章13節からなんですけども、見よ私のしもべは栄える、彼は高められ、上げられ、極めて高くなるっていう復活予言から始まって、ね、彼は私たちの病を負い私の痛みを担ったと言って、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であったと言って、最後に彼は自分の苦しみを見て満足するってストーリーになってくる。十字架と復活がまさにね、あのイエス、あの救い主全体のストーリーとしてもう一貫して出てくるわけですよ。これが分かるときに、あの私たちの価値観が変わる。私たちは正直にね、なんでこんなひどい目に遭わなきゃいけないの、私真面目にやったつもりなんだけど、みんなから誤解されて立場を失ってなんていうことがあるかもしれない。その時考えてほしい。あなたはイエス様と同じ歩みをしてるんだ。 私たちは苦しむっていうことはイエス様の御業に従っているんだよ。それは聖書全体のストーリーなんだ。苦しみの中に神の希望を見ることができるっていうのが旧約聖書全体のストーリー。彼らはね、こう多分ね、イエス様こうだいぶ長々ととにかく創世記からですね、こうイザヤ書までわーっと話していかれたんだと思うんですよね。で彼らはもう感動してもっと話聞きたいって思って、ね、29節この方がイエス様と知らずに一緒にお泊まりくださいって強く勧めたって、強く勧めるってことは無理強いするっていうのが原文なんですよ。とにかく無理強いしてもっと話聞かせてよ、もっと私たちを一緒にいてよって言って、イエス様だと知らずにね、自分たちの家に招いた。そこのところで面白いのはね、30節イエスは彼らと共に食卓に着く。でイエス様ご自身がパンを取り神を褒めたたえ裂いて彼に渡された。だからイエス様本当は 客として来たのに主人になって、彼らはなんか不思議にですね、この場はこの聖書に詳しい方にお任せするんだっていう気持ちになった。でその途端ね、彼の目が開かれて、そしてイエスだと分かった。目が開かれるっていうのは、旧約聖書で一番最初に目が開かれる体験っていうのは、禁断の木を見よとって目が開かれて、裸であるっていうことが分かったっていうのがね、だから目が開かれてですね、私、いたたまれなくなるっていう現実があるね。でもここでは、目が開かれたときに、あ、イエス様だってことが分かった。どうして目が開かれてイエス様だっていうことが分かったかっていうと、それは彼らがね、本当に、あ、自分たちは聖書を理解してなかったなっていうね、本当に私たちは肝心なことを分かってなかったなっていう、神の前に謙遜になって乾いたものとなった。その結果として目が開かれている。イエス様はおっしゃった、今植え乾いて、今植えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになる。だから神の前に乾きを彼らは表現して、そしてイエス様がそこでパンを裂いたときに、ああ、イエス様だって分かったってことなんですね。これは私たちの日常生活の中で体験できることね。もう私の人生終わりだって思って、神様どうしてなんですかってお祈りしてて、そしてパッと目が開かれて、あ、終わってなかった、新しいことが始まるんだっていう転換っていうのは多くの人の中にある。これは心の復活って言いますね。だから最終的に私たちは文字通り体の復活を信じてるんですけれども、その前に私たちは人生の中にそういう心の復活、目が開かれる体験を持つんです。でとにかく彼らがイエスだって分かった途端、イエス様がパッと見えなくなっちゃったんです。でもね、その時に二人は話し合ったんです。私たちの心は内に燃えていたではないか、この方の解き明かしを聞きながらうちに燃えていたではないかって。だから聖書のお話を聞いて心が温かくなるっていうのがね、心の復活の体験なの。なんでプロテスタントの教会で礼拝というとね、聖書をこうやってこうと細かく解き明かすかっていうとね、聖書を知ることによって、聖書の解き明かしを聞くことによって私の心の目が開かれるっていうことを体験する、そのプロセスなんです。皆さんの人生でもね、御言葉が不思議に心に響き、心が熱くなった体験があるんではないでしょうか。 そこにイエス様がおられたんだ。それこそが私たちが求めるべき聖霊体験かなと思います。その後二人はもう日が暮れたというのに怯えることもなく、当時ですね、夜ね、旅行するなんてありえなかったんだけど、急いでエルサレムの仲間のもとに戻った。その日の午後、暗い顔つきで交わりから離れた二人が喜びに満たされて、ね、初代教会の交わりに戻っていった。そして他の11人の人たちとともに本当に主はよみがえられたと喜び合い、道中で起こったことやパンが裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。今もですね、また私たちの心の中でそういうことがあるかもしれませんけれども、もうここにいてもしょうがないやっていう気持ちになって群れから離れようっていう気持ちになる人がいるかもしれません。でもね、そんな人たちにイエス様は優しくね、何悩んでんの、どういうことなのって優しく聞いてくれて、そしてその上で聖書の解き明かしをしてくださる。私たちは来週聖餐式を行いますけども、聖餐式の中にね、不思議にね、あ、主がいてくださるんだっていう体験を味わうかもしれません。霊の目が開かれる体験は私の中に起きるんだよ。本当にですね、イエス様はまず彼らのこの絶望感と恐れの感情を聞き終わった後で、創世記から預言書に至る聖書全体のストーリーを解き明かしてくださった。これができるといいですね。朝の礼拝では大人の前でね、CS の先生がCS のメッセージ、子ども向けのメッセージしますけどもね、大体ね、子ども向けのメッセージを1年半ぐらい聞いてたらね、聖書全体のストーリーが分かる仕組みになったんですよ、ね、CS の教師は素晴らしい恵みだね。まあ、とにかくそう、全体のストーリーを捉えるってことが大切なんです。それがここに書いてあること、さっき言ったね、当時の人々はイエス様がイスラエルを解放してくださる方だって思ってた。私たちついついですね、いや、イスラエル解放、いや、それはみんな死んだら天国に行くって話だよってすり替えるんだけど、そうじゃない。イスラエルは解放されたんです。どうしてだと思う？だってさ、イエス様の時からね、200年ちょっと経ってさ、250年ぐらいか経ってから、なんとローマ皇帝自体がクリスチャンになっちゃったんだよね。どうしてですかね。ローマ皇帝からの独立を願ってたら、今度反対にローマ皇帝自身がクリスチャンになるっていうのがね、聖書の歴史なんですよ。どうしてそうなったんですか？それは初代教会の弟子たちがね、キリストの復活、それは私たちの復活なんだ、私たちはすでに死から命に移っているんだということを体験してね、皇帝礼拝をね、強要されたって、いや、私は死後の命が保証されていますから、だから決してね、どんな脅しを受けても皇帝礼拝なんかしません。やっぱりね、人々にとってね、もう簡単に首はねられるような時代、ね、そういう人々にとってですね、やっぱり死後の命の確信を持ちながら生きてる人ってのはやっぱりかっこいいんですよ。憧れになるんですよ、ね、それから何度も感染症が流行るんだけど、ね、クリスチャンたちはもう大丈夫、自分たちは、ね、復活の命に生きてるんだと言って弱い人をね、家に招いて一緒に死ぬかもしれないけども、お世話をする。それはすでに復活の命を得てるから。いや、そう言うとね、いや、私は全然そういうのを体験してないんだけど、分かんないんだけどってね、そういう人はね、 私は絶対そういう時になったらね、イエス様は知らないというように決まってるだとか、そう言い切っちゃダメなんですよ。言い切ったらダメなね。私は自信がありませんはいいんですよ。自信がありません、助けてくださいって、自信がありません、助けてくださいって言うと、そこに聖霊様が働くんです。大体ね、今普通の状況からですね、私は何があったってもう大丈夫ですなんていう人は大抵信頼できないんですよね。私はどうなるか分からないって、でもね、いつもイエス様にすがってる、いつもイエス様にすがってるっていうふうに言う人は信頼できるんです。だってイエス様にすがったら必要が満たされる、それが聖書に書いてあることじゃないですか。不安な人に確信を与えるのが聖霊の働きなんですよ。だからみんな心配ないですね。皆さんすがってる限りはですね、いざとなったらちゃんと聖霊様を助けてくださる、それを信じるのが私たちの信仰なんですよ。だから大丈夫ね。みんな本当に死にそうになったら聖霊体験できるから、ごめんなさい。普段から聖霊体験求め続けるとですね、早めに死んじゃうかもしれないからさ。とにかくですね、死にそうで本当にもうダメだっていうところに聖霊体験ができるっていうのは、これ本当にそう、それが私たちの信仰のね、いろはなんです。だからその先のことなんか心配せずにですね、もうキリストの支配は始まってるんだ。ハレルヤってね、ハレルヤコーラスがありますが、まあ、すでにイエスは王の王、主の主としてこの世界を治めているんだよっていうことをいろんなところで体験できると思います。そしてこの後ですね、旧婚の中ではっていう賛美をしますけれども、私たちの人生の中でもですね、土の中に埋まってしまってもうこれからダメなんて思うかもしれないけれども、ね、命の死の始まりは命の始めなんだね、不思議にここから新しい世界が始まってくるんだよってことをですね、いつも覚えていただきたいと思います。私が本の中で恐怖からの解放者イエスと、この復活の中心にね、ヘブル書を解き明かしたんですが、恐怖からの解放者イエスなんです。まさにイエス様、そういうことで私たちは死の恐怖から解放される、それは実際に体験すると分かるよってことですね。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に自分自身を信じることができません。しかしイエス様にすがりながら生きている者は、時が来たらちゃんと聖霊が私たちのうちに確信をお与えくださり、私たちのうちに力を生み出してくださいます。どうかそのことに信頼しながら、あなたは本当にいざなったら私たちのうちに信仰を生み出してくださる方だ、それに期待しながら日々の生活を歩むことができますように。そしていつでもどこでもイエス様にすがりながら生きるという生き方を全うさせてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。